聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録17章1節から6節まで。黙示録17章1節。また7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て私に語りかけた。ここに来なさい。大水の上に座している大淫婦に対する裁きを見せましょう。地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の淫行の葡萄酒に酔いました。それから御使いは私を御霊によって荒野へ連れて行った。私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を冒涜する名で満ちていて、七つの頭と十本の角を持っていた。その女は紫と火色の衣をまとい、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものと自らの淫行の汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名、大バビロン、淫婦たちと地上の忌まわしいものの母という名が記されていた。私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見て非常に驚いた。前回の箇所16章12節から21節では、この世の終わりに神に敵対する者たちが一つに集められ、ハルマゲドンの戦いにおいて神の裁きを受けて敗北する、そんな様子を確認しました。そしてこれらの災いをもたらすのが第六の御使いと第七の御使いの持つ鉢でした。十二節は次のように記します。第六の御使いが鉢の中身を大河ユーフラテスに注いだ。17節、第七の御使いが鉢の中身を空中に注いだ。こうして神に敵対する者は裁きを受け、永遠の滅びへと移され、世の終わりと新天新地が続いてやってくるのです。さてこの第六と第七の鉢の中身が注がれた時に一体何が起こるのか、それをもう少し詳しく説明しているのが17章1節から19章10節までの箇所です。17章1節には次のように記されています。また7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て私に語りかけた。ここに来なさい。大水の上に座している大淫婦に対する裁きを見せましょう。大淫婦というのは人々を誘惑し虜にし堕落させてしまう、そんな文化や社会システムを指す言葉です。その証拠にこの大淫婦は獣と共に登場しています。3節にはこうあります。それから御使いは私を御霊によって荒野へ連れて行った。私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。古代の社会では火色は王権を表す色です。つまり火色の獣というのは時の政府や政治の組織を指します。その政治組織の上にこの大淫婦は乗っているのです。言い換えればこの大淫婦というのはその国の文化や社会システムということになります。3節。私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。今から2000年前、初代教会の人々にとってこの火色の獣とはローマ帝国を指しました。ローマ帝国という獣は牙を剥き爪を立てて迫害し、キリスト者を死と恐怖に陥れていたのです。つまり獣はその武力と迫害によって人々をキリストから引き離そうとしていました。 これに対し大淫婦は予的な楽しみや平安によって人々をキリストから引き離そうとします。4節にある通り、この大淫婦は美しい衣に身をまとい、金銀財宝で身を飾り、この世での平安と繁栄を約束するのです。もし人々が妥協すれば。そして多くの人々がその誘惑に負け、彼女との交わりに入るというのです。2節にはこうあります。地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の淫行の葡萄酒に酔った。今から2000年前、当時のローマ帝国は世界最大で最強の国でした。しかしそうであったばかりではなく、芸術や文化にあふれ、最も豊かで実は最も自由な国でした。ローマ帝国にはさまざまな民族や部族が暮らしており、そこにはさまざまな宗教や文化があふれていました。それぞれの町にはそれぞれの守護神が祀られています。職業に応じて別々の神々が崇められていました。そして人々にはどの神様を信じても構わないという信仰の自由が 100% 保障されていたのです。しかしキリスト者にとってはローマ帝国は決して暮らしやすい社会ではありませんでした。キリスト者はイエス・キリストを救い主と信じ、三位一体なる神を礼拝します。それ自体は何の問題もありません。ローマ帝国に住む人々はどの神であっても自由に礼拝してよいのです。ただ問題なのは、キリスト者は三位一体の神以外を礼拝しようとはしなかったことです。それぞれの民族にはそれぞれの神がいます。それぞれの町にはそれぞれの守護神がいます。それぞれの職業にもそれぞれの神々がついているのです。加えてそれらの神々を祀る神殿には一緒にローマ皇帝も神として祀られていました。でもそれでも他の人々にとっては何の問題もありません。時と場合に応じて人々は様々な神々に礼拝を捧げていたのです。ところがキリスト者は違いました。彼らはローマ皇帝を神として崇めようとはしないのです。彼らは自分たちの住んでいる町の守護神に生贄を捧げないのです。彼らは自分たちの職業の神々を崇めようとはしないのです。彼らはイエス・キリスト以外を主と呼ぼうとはしません。彼らは父・子・聖霊の三位一体なる神以外のものを決して礼拝しないのです。そしてその結果、多くの者たちが職を失うこととなるのです。そんなキリスト者を他の人々は軽蔑を込めてこう呼びました。他の神々を決して受け入れようとはしない無神論者たちを。初代教会の人々は周りの人々には無神論者と呼ばれていたのです。他の神々を認めず礼拝しようとしないキリスト者は窮地に陥ります。社会からは疎外され仕事を失ってしまうのです。当時仕事に就くには職業別の組合に所属する必要がありました。でもそれぞれの職業にはそれぞれの守護神がついています。ところがキリスト者はこれらの神も崇めようとはしません。結果多くの者たちが仕事を失いました。無神論者として、神を信じない者として、彼らはローマの文化と経済システムから完全に排除されていったのです。ローマの宗教や文化を象徴する大淫婦、その大淫婦はキリスト者を誘惑しました。そんな固いことを言わずにローマのしきたりを受け入れたらどうだい、心を込める必要はないのだ、 形だけ礼拝すれば仕事を続けることができる。ローマの社会はキリスト者たちに妥協を求めます。そして妥協をする者にはこの世での平和と繁栄を約束したのです。そうするだけでお前は楽しく楽に安心して暮らすことができるようになるのだと、ローマ社会はキリスト者を誘惑し約束するのです。でも初代教会の多くのキリスト者たちはその誘惑を拒否します。この世で平和に暮らすよりもあの世での平安に包まれることを彼らは選択しました。この世で豊かに暮らすよりもあの世で栄光に包まれることを選んだのです。キリスト者たちは大陰符の提示する平和と楽しみと繁栄の誘惑を避け、妥協することを拒み、イエス・キリストと共に歩み、そのキリストと共に苦しむ道を選択するのです。6節にはそれを受けて次のように黙示録は記します。6節、私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。そんな黙示録の時代から2000年が経ちました。でも世の中はさほど変わっていません。この世と妥協すれば私たちもそれなりに楽しく安全に楽に、そして時には豊かに暮らすことができます。逆にこの世との妥協を拒否すれば、その歩みは自然に苦難にあふれるものともなります。さて、そのどちらを私たちは選択するのでしょうか。どちらの道を私たちは選ぶのでしょうか。十字架を忍びハレルヤ、死にて死に勝ちハレルヤ、生きて命をハレルヤ、人にぞ保うハレルヤ。148番を歌いながら救い主の御業を覚えつつ、三位一体なる神への信仰を新たにいたします。お祈りします。父なる神様、この世界は私たちキリスト者にとって実に住みづらい世界です。あなたへの信仰は時に迫害を招き、時に貧しさを招き、この世での歩みを不安定に陥れます。でもそれでも私たちはあなたを慕い、あなたを愛し、あなたに従いながら歩んでいきます。私たちには永遠の命が待っているからです。私たちには天の御国が備えられているからです。そしてやがて新天新地がこの世にやってきて、私たちがそこに住むことを知っているからです。この地上では獣たちが迫害をし、私たちをキリストから引き離そうとします。そして同時にこの地上では大陰符が私たちを誘惑し、妥協へと導き、私たちをキリストから引き離そうとします。聖霊の導きがなければ、そして聖霊の助けがなければ、私たちはキリストと共に歩み続けることすらできません。聖霊の導きをより一層強めてくださり、私たちの心と歩みを支えてくださいますように。この世の文化や経済に惑わされることのないよう、私たちをお支えください。救い主イエス・キリストのその御言葉を通し、私たちを励まし整えてくださいますように。私たちの主であり救い主なるイエス・キリストの名により、導き手である聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。